私たちは過去3週間にわたって主の御翼ということで、出エジプト記の19章、主ご自身が私があなた方をわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたと宣言される主の力強い御言葉が、このイスラエルの民をエジプトの奴隷の苦役の中から贖い出す主の力強い御翼が、このイスラエルの民を贖い出したように、イエス様ご自身がその十字架の贖いをもって私たち一人一人を罪と死の中から救い出してくださいました。アーメン。そして主はその御翼の中に私たちを抱いてくださり、アドナイラファ、私は主であってあなたを癒すものである。アーメン。主ご自身の癒しはもうすでに2000年前に十字架の上で完成しました。アーメン。イエス様は私たちのすべての咎を許し、私たちのすべての病を癒し、私たちの命を穴から贖い、私たちの一生を恵みと冠のかぶらせ、私たちの一生を良いもので満たされます。私たちの若さは今日もわしのように新しくされていることを心から感謝します。主は私たちを新しくしてくださるだけではなくて、主ご自身がキリストの体、教会、そして私たちを十字架につけられたものとして、キリストと共によみがえらされたものとして、私たちを主の翼の一端として用いてくださり、あの弟子たちを救いのために福音宣教に派遣してくださり、それと同時に病を癒す権威を与えられ、悪霊を追い出す権威を与えられて弟子たちを送り出されたように、今信じる私たち教会を通しても主ご自身の御翼は今もなお働いています。私たちは主の御翼の一端として、その先として、私たちはその羽の一枚一枚として、主ご自身と共にそれぞれ使わされたところに、主ご自身の救いと癒しと解放の技を持ち運ぶ管として主が用いていてくださることを心から感謝し、主の栄光を心から褒めたたえます。それらすべてのことがなされるときに、イエス様が主であると、イエス様だけが栄光を受けてくださることを心から感謝し、主に栄光をお返しいたします。アーメン。主は恵みの中でこの教会を今日も集めてくださり、私たちに御言葉を与えてくださることを感謝し、今日導かれていると信じ、出エジプト記の13章の御言葉の中から、主の御翼ということに続いて主が示してくださるテーマ、一緒に見ていきたいと願います。出エジプト記の13章の17節から22節の御言葉です。ではご一緒に朗読いたしましょう。3、はい。さてパロがこの民を行かせた時、神は彼らを近道であるペリシテ人の国の道には導かれなかった。神はこう言われた。民が戦いを見て心が変わり、エジプトに引き返すといけない。それで神はこの民を葦の海に沿う荒野の道に回らせた。イスラエル人は編隊を組み、エジプトの国から離れた。モーセはヨセフの遺骸を携えてきた。それはヨセフが、神は必ずあなた方を顧みてくださる。その時あなた方は私の遺骸をここから携え登らなければならないと言って、イスラエルの子らに固く誓わせたからである。こうして彼らはスコテから出て行き、荒野の端にあるエタムに宿営した。主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中に、夜は彼らを照らすため火の柱の中に行って彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。昼はこの雲の柱、夜はこの火の柱が民の前から離れなかった。アーメン。主ご自身が御霊によって今日も語ってくださることを信じ、信頼しながら、聖霊様、今あなたご自身がこの時間、語る者、聞く者ともに、主ご自身の御言葉の恵みの中に豊かに導いてくださり、 恵みによって私たちを強めてくださることを心から感謝いたします。そしてあなたがこの地になさりたいと願っておられるあなたの御翼、御手の御体の一部として、主よ、私たち一人一人を組み合わせ、またお一人お一人をそれぞれのところで、主よ、あなたが用いてくださることを心から感謝いたします。すべての栄光イエス様、あなたの皆にお返しし、感謝して皆によってお祈りいたします。アーメン。今日この出エジプト記の13章の17節から22節、17節に導かれなかったという言葉が出てくるのと、21節のところで途上の彼らを導くためと17節と21節に2度にわたって導くという単語が使われております。この導くという単語はヘブル語でナーハーという言葉が使われています。導くと訳されたり、教えると訳されたり、指示すると訳されたりします。主ご自身は聖書の中でご自身のことを生ける神として表しておられます。生ける神という表現が聖書の中で使われるとき、それは私たちにとって主ご自身はこのナハ、主は導かれる、語られる、そして教えられる、指示するということです。そしてそれはこの聖書の中に何度も書かれてあるように、この詩編の115編の4節から7節のところにも書かれてあります。他のところにも書かれてありますけども、主ご自身が生ける神と宣言されるとき、それは対比してこのような偶像とは全く違うということがそこに宣言されています。詩編の115編の4節から、彼らは偶像は金や銀で、彼らの偶像は銀や金で、人の手の技である。偶像というのは人間が人間の形に作って似せて作った神々です。偶像は人間が自分勝手に作った、人間に似せて作った神々です。だからこそそのような神々にはどういうことが書かれてあるかというと、口があっても語れず、目があっても見えない、耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない、手があっても触れず、足があっても歩けない、喉があっても声を立てることもできない。私たちの教団の先輩の先生が救われた体験ですけれども、それは戦争の中で空襲にあった時、自分の家族が一生懸命もう命からがら逃げ惑う中にあって、自分のおじいちゃんおばあちゃんたち世代が一生懸命偶像を担いで逃げている姿を見ながら、こんな神々には頼りたくない、自分の命が危ない時に助けなければならないような神々には助けられたくないというふうに思い、その後明確にイエス様の救いに出会って、そして今牧会としての働きをしておられます。この御言葉にも書かれてあるように、偶像、人が自分勝手に作った人間の姿に似せた神々です。でも私たちはどうでしょうか。神が神の形に似せて作った人であることを今日心から感謝いたします。主ご自身が主権者であります。そしてこの主が生ける誠の神であると自分自身を宣言されるときに、主ご自身は語られ、導かれ、そして教え、指示されるので、人にとって大切なのはシェマイスラエル、ただ聞き従うことです。主ご自身は生ける誠の神であって主権者で、語られる、導かれるので、人に対して主ご自身が求められるのは、本当に聞き従うならば幸せになります。それが主ご自身の宣言であり、生ける誠の神様ご自身、このお方のご性質を今日私たちは導くという言葉から共に受け取っていきたいと思いますが、まず第一番目、一緒にこのテーマを見ていきたいと思います。ご一緒に朗読できる方お願いします。3、はい。主は確かにおられ、愛するご自分の民を導かれる。アーメン。主は確かに存在され、この出エジプト記13章のところにおいても導くという言葉が2回出ていますけれども、ご自身が直接的にご自分の愛する民を導いてくださる。今日も主は私たちを、主の教会を、 世界中の教会を主は導いてくださっておられることを感謝いたします。主ご自身は導かれるお方、創世記の24章の45節から48節のところに、ここで一番最初に導くという言葉が使われております。ここは有名なアブラハムが自分の一人子イサクのために自分の故郷に自分の最年長のしもべを使わしてお嫁さん探しをすることです。この中で主ご自身の導きが明確に示され、そして主ご自身は教えられ指示されました。そしてその中でしもべは最終的にこの主よ、そのご計画をどうぞ表してください。この24章の13節でご覧ください。私は泉のほとりに立っています。この町の人々の娘たちが水を汲みに出てまいりましょう。私が娘にどうかあなたの水がめを傾けて私に飲ませてくださいと言い、その娘がお飲みください、私はあなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ったなら、その人こそあなたがしもべイサクのために定めておられたのです。このことで私はあなた方が私の主人に恵みを施されたことを知ることができますように、このように書かれてあります。導きをここのところで主の前に確信しました。そしてその通りに24章の45から48の御言葉をご一緒に朗読しましょう。3、はい。私が心の中で話し終わらないうちに、どうですリベカさんが水がめを肩に乗せて出てきて泉のところに降りていき水を汲みました。それで私がどうか水を飲ませてくださいと言うと、急いで水がめを下ろし、お飲みください、あなたのラクダにも水を飲ませましょうと言われたので、私は飲みました。ラクダにも飲ませてくださいました。私が尋ねて、あなたはどなたの娘さんですかと言いますと、ミルカがナホルに産んだ子ベトエルの娘ですと答えられました。そこで私は彼女の鼻に飾り輪をつけ、彼女の腕に腕輪をはめました。そうして私はひざまずき主を礼拝し、私の主人アブラハムの神主を賛美しました。主は私の主人の兄弟の娘を主人の娘に見取るために、私を正しい道に導いてくださったのです。アーメン。このようにしてここで正しい道に導いてくださり、そしてこのしもべの主人アブラハムが導いたように郷里で、そしてそれもアブラハムの親族からこのリベカさんが与えられる、そしてそれも水を飲ませてくださいと言ったら、水を飲ませてくれるだけではなくて、ラクダにも水を飲ませましょうという、その主の前に立てたお伺いの通りにこの娘が与えられるということを通して、このしもべは主の正しい道、主の導きを確信しました。この正しい道とはイエス・キリストのことです。主ご自身以外正しい道は他にはありません。このアブラハムと一人子イサクとお嫁さんリベカの関係ですけども、この聖霊の代表的なしもべによって探されたこの花嫁である教会は、この一人子イエス・キリストの花嫁である教会をも指すと思われるのです。そうするときに、この正しい道、リベカが導かれたのは、そしてこの正しい道に導かれるというのは、このイサクのお嫁さんとしての道、いわゆる花嫁なる教会は、この花婿であるイサク教会、教会はイエス・キリストのもとに導かれる。この正しい導きということについて、私たちは導きを、この言葉を今日も整理したいと思います。この講談を通しても何度も語られているように、御心という言葉と導きという言葉が混乱して使われます。最近出された信仰書の本の中にも帯で御心の結婚などないと書いてありました 御心の結婚などない。皆さん中にはがっかりされる方もおられるかもしれませんけれども、私が若い時にですね、これまた余談になりますけれども、ある私の尊敬する大先生が、結婚には2種類ある、御心の結婚と許された結婚だって言って、私と家内はそんなジャンルがあるなら私たちは絶対後者だと思っていました。でも本当に正しいのは、主ご自身の御心というのは、御心はこの講談でも何度も確認されているように、父なる神の御心はイエス・キリストです。父なる神の御心の中心はイエス・キリストの十字架と復活です。そしてイエス・キリストを通してイスラエルが祝福されることです。そしてイエス・キリストを通して全世界のすべての民が救われることが父なる神の御心です。そしてすべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神の栄光が褒め称えられることです。だから御心という言葉をあまり自分の個人的な生活の中に私的に私たちは乱用しません。そして私たちはこの御心の中に、私たちのすべての、私はその2者に分かれた結婚には導かれた、御心の結婚と許された結婚があるというのは私はもう受け入れていますいません。皆さんも同じだと思います。主だけが私たちを導かれるのは、すべて主ご自身が私たちを御心イエス・キリストに向かって私たちをすべて導いてくださるお方であることを心から感謝し、主を褒めたたえます。それぞれの個人的な歩みを通しても、結婚生活を通しても、私たちの歩みはただこのイエス・キリストを表していく、イエス・キリストがますます一つとなり、イエス・キリストと一つとなり、イエス・キリストの栄光がすべての道を通して現れていくことが主の御心であることを宣言いたします。だからこそ私たちはこのところに向かって導かれていきます。ダビデも主ご自身が有名な詩篇の23編、このことも去年私たちは御言葉で確認しましたけれども、主は皆のために私たちを義の道に導かれます。私たちを義としてくださるのはイエス・キリストの十字架と復活、このお方だけです。アーメン。主ご自身の御心の中へと主は私たちを導いてくださっていることを心から感謝いたします。主ご自身がイスラエルの民に、またちょっと余談になるかもしれないんですけども、導きということでこの創世記の24章のところに来ると、一つ思い出すことがあります。それは私がユースパスターであった時に、私のキャンプで、私のメッセージの当番で、私が長い間祈り準備してきたそのメッセージを、アメリカから来たインターンの宣教師志望の学生が、前の夜の礼拝メッセージ終わった後、主に示されて、明日の礼拝のメッセージ、私にやらせてほしいと言い出したんです。アメリカから来たこのアメリカ人の方々は大胆な方もおられると思うんですけども、私にとってはもう晴天の霹靂でした。なんと、キャンプの盛会でメッセージ講師を私にやらせていただきたいと申し出る学生。で、私はそのことを思えて、もう一瞬たじたじとしてしまい、そしてダメですという代わりに、一緒に祈って導きを求めましょうと言ってしまいました。そして一緒に導きを求めましょうと言った、その導きの方法としては、彼は英語の聖書、私は日本語の聖書を持ってますけども、2時間一緒に祈って同じ御言葉の箇所が別々のところで祈って、2時間祈って同じ御言葉の箇所が示されたら、明日のメッセージはあなたですって言ってしまったんですね。心の中でそんなことあるはずないと思ってたんですけど、なんと2時間経って夜の12時に御言葉を分かち合ったら、なんと私の日本語の聖書の開いた御言葉のそのピンポイントの箇所を彼が英語で開いているので、そのメッセージは彼に譲ることになりました。覚えておられる方もおられるかもしれませんけど、彼はさらになんと椅子を一脚壊し、パシーンと壊して、二度とあなた方は同じところに留まっていてはならない、宿舎にお金を払うことになりましたけれども、本当に大きなメッセージを彼はまたそこで残してくれました。主の導きを、主の御心に向かって イエス様が喜ばれる方向に向かって導きを確認していくということ、私にとっても大きなレッスンでしたけれども、このところで主ご自身は、私は確かに生きていてあなたを導くものであると宣言しておられる。出エジプト記の3章の12節から14節のところで、これも何回も開かれている箇所ですけれども、主ご自身が今日もう一度どういうお方であるのか、主は導かれるお方、口があって明確に語って教え指示して導いてくださるお方、私たちはそれに対して聞くものでありたいと心から願うのです。出エジプト記3章の12節から14節、ご一緒に朗読しましょう。3、はい。神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。モーセは神に申し上げた。今私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らに、あなた方の父祖の神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいのでしょうか。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。アーメン。モーセがイスラエルの民を導くときに、イスラエルの民がこの神様の名前は何ですかと聞くでしょうと、モーセは主の前にすがって、そしてその名を教えていただきました。主は私はある。ヘブル語でハーヤーアシェルハーヤー、正4文字で主ご自身はご自身の存在を表されました。英語で言うと I am who I am と訳されています。そして、ギリシャ語では、このヨハネの福音書の中で10回にわたってエゴエイミーエゴエイミー、私はありてあるものであると明確に宣言されました。そしてそれはイスラエルの民に対して、私はあなたの必要でがあるならば、私はあなたの必要のためだったら何にでもなろうと、主ご自身はどこにでも共にいてもいてくださって、主ご自身の主権を表して、そして民を導き続けてくださっておられます。今日私たちはもう一度このお方が私たちの唯一の道であること、そしてこのお方はアシェルハイヤーアシェルハイヤーと宣言され、 I am who I am、 私はありてあるものであると言われたお方、ギリシャ語でエゴヘミと言われたお方が、今日も私はあると宣言される御言葉を一箇所お読みし、そしてこのお方が確かにおられて愛する民を、私たちを今日も導いてくださっていることを宣言しようではありませんか。このお方だけが私たちの道です。ヨハネ14章の6節、ご一緒に参拝。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。主ご自身は人となってこの地に来られ、そして私たち全人類の、私の全ての罪の身代わりとなって、十字架と復活の贖いの御業をすでに成し遂げてくださいました。アーメン。そして主ご自身は今も御座にあって大祭司として私たち一人一人を導き続けてくださっている私たちの大祭司イエス様を心から褒めたたえます。アーメン。今日第二番目に私たちはこの、ことを覚えたいと思います。ご一緒に第二番目さん、はい。主は雲の柱と火の柱で導かれ、濃い臨在の中で民を守られる。この出エジプト記の13章の御言葉に戻ります。このところで主ご自身が、彼らを導くため雲の柱の中に、夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて彼らの前を進まれたと21節に書かれてあります。この雲の柱とは主ご自身の御臨在を表します。 そしてその民がその通りに主を賛美礼拝し、その通りに歩むときに、主ご自身が生きて働かれる主であるということが他の民を見ても明らかにわかるようになります。それを主ご自身のご栄光が表される、主ご自身のご栄光はこの地にどのようにして表されるでしょう。すべての口がイエス・キリストは主であると告白するときに、主の栄光がこの地に表されます。主ご自身のご臨在が、主ご自身の、栄光が雲として表され、また火の柱として夜には彼らを照らすためと書かれてありますが、表されました。雲の柱、それはもう一つ、このイスラエルに行ってある多くのイスラエルのある地方は昼は本当に暑いです。そしてイスラエル旅行に9月に行くと言ったならば、暑さに気をつけてください、日射病に気をつけてください、よく言われます。本当に昼は雲の柱で覆って、その日、強い 日差しから守ってくださった主に心から感謝いたします。そして主ご自身はこのイスラエルの夜は今度は本当に一部冷え込みます。ですからこの火の柱は、このただ目印というだけではなくて、臨在栄光というだけではなくて、火の柱を持って暖かさ、この民の寒さから主ご自身が守ってくださったことを心から感謝いたします。主は本当に必要のすべてとしてこのイスラエルの民を守ってくださいました。そして今日もう一たび私たちの目を出エジプト記の13章の21節22節に向けたいと思います。主ご自身はどこにおられるでしょうか。ちょっと聖書を見ていただきたいと思います。21節22節、主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中に、夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて、彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためでした。主ご自身は民の先頭を行ってくださることを心から感謝いたします。私たちが歩む中で先頭を行くということは、イスラエルの民が荒野で先頭を行くというのは本当に恐れと不安だらけのことでした。敵が待っているかもしれない、そしてまたその先にどんな道があるかもわからないというような、そのような先頭を行くというのはイスラエルの民にとっても本当に大変なことでした。でも主ご自身がそこにいてくださって、一番先頭を恐れと不安の中から守って、主ご自身が先頭を進んでくださっていることを感謝いたします。そしてそのことを受け取っている教会でも、賛美のリーダーたちが、そしてまた歌い手たちが、奏楽者たちが、そしてまた祈り手たちが、主ご自身と共に兄弟姉妹がその先頭に立ってくださっていることを心から感謝いたします。主が先頭に立っているならば、私たちは恐れる必要がありません。主が私たちの先頭を立ってくださっている。そしてこの神の国の現実の戦いの中にあって、主ご自身は今も同じように先頭に立って働いておられ、そしてまたもう一箇所、出エジプト記の次の章14章の19節20節をご一緒に朗読しましょう。ではご一緒に、3、はい。ついでイスラエルの陣営の前を進んでいた神の使いは移って彼らの後を進んだ。それで雲の柱は彼らの前から移って彼らの後ろに立ち、エジプトの軍営陣営とイスラエルの陣営との間に入った。それは真っ暗な雲であったので夜を迷い込ませ、一晩中一方が他方に近づくことはなかった。アーメン。なんと先頭に立っておられた主ご自身はこの一番最後にも立ってくださる真実な主であることを心から感謝いたします。戦いの中にあっては最後尾も本当に大切です。私たちはもう戦いを知らない世代ですけれども、行進しているときに一番先頭を行くのも大変ですけども、一番後ろをついていくのも恐ろしいものです。それは何かというと、後ろから背後を狙われたらどうするかということの備えがなかったら、この 民は全部一度にやられてしまうからです。だからこそどんな軍隊でも撤退するときにも行進するときにも、いつも後ろに向かって 警戒している兵士が置かれています。ですから主ご自身はこの行進の一番最後尾に立って、主ご自身はこの民を守ってくださった主であることを覚えて心から感謝いたします。今日ちょっと私たちこのことを覚えるときに、主ご自身が私たちの前にも立ってくださって、私たちの後ろにも立っていてくださる、私たち主ご自身がそのようなお方であるので、私たちもそのように歩みたいと願います。ちょっと敬愛する松本兄弟にちょっと前に来て、今日は無茶ぶりですが、前に来ていただいてよろしいでしょうか。私たちは兄弟姉妹を取りなし祈ります。そして私たち誰にでも弱さがあるので、その弱さを見るときに、私たちはこの御言葉によって相手を裁くことはしません。主ご自身が私の弱さ、私が見えない部分、それを背中とします。松本兄弟にもきっと終わりだと思います。それは松本兄弟ちょっと こちらを向いていただけるでしょうか。それあちらを向いていただけるでしょうか。これが松本兄弟のブラインドサイドになっているところ、後ろであるとするならば、そこにも主が立っていてくださることを覚えます。そして私のブラインドサイド、見えない部分、ここにも主が立っていてくださることを覚えます。そして私たちはお互いにこのように背を向けながら、私たちが見えなくなっている領域に対して攻撃を挑んでくる全ての悪しき者に対して、私たちはお互いの弱さをカバーしながら、取りなしながら、イエス様の取りなしの祈りと合わせ、イエス様の血潮で追い、御言葉で祝福を宣言して、今私の背後は松本兄弟がカバーしてくださっているように、松本兄弟の背後を私自身が取りなして祈らせていただくことを通して、このようにして私たちは360度前に向かって前進していくことができる。また後ろにから来る敵にも攻撃を、それを止めることができる、そのような恵みに預かっていることを覚えます。私たちこのような神の家族として、ありがとうございます。教会、兄弟姉妹として共に立てられていること、そしてこの教会の歩みもこのようにして取りなしの祈りによって守られていることを、今日主に感謝しようではありませんか。主はこのようにして先頭に立って、しんがりとなって守ってくださるお方、そしてこのお方は真ん中にもいてくださるお方。出エジプト記の25章の8節のところを見ますと、主ご自身があなた方が聖所を作るなら私はそこに住むと約束してくださって、主ご自身の約束の通りに幕屋が作られるときに、その後神殿が建てられるときに、主ご自身はその幕屋の聖所、至聖所の一番奥の契約の箱、贖いの蓋の上から主ご自身の御臨在を雲の柱、また火の柱として民の行く道を守って導き通してくださいました。そして主ご自身は今も変わらず、この聖所を作るなら私はあなたと共に住むと言われたお方は、ヨハネの福音書1章14節、神は言葉は人となって私たちの間に住まわれたと、イエス様は十字架の贖いを終え、今御霊によって私たち一人一人の心の内に住んでいてくださいます。アーメン。だからこそ私たちはこの今、私たちは教会はこの神の民の中に加えられ、私たち自身が聖霊の宮、神の神殿として主ご自身が真ん中にいてくださり、導いてくださる、その歩みをすることができることを感謝し、第一コリントの6章の御言葉をご一緒に朗読しましょう。第一コリント6章の19節20節、主は民の真ん中に、幕屋の聖所の至聖所の真ん中から御臨在を民の中に表された、同じ主が力強い全能の主ご自身が、今日は私たちのただ中に力強く臨んでいてくださることを今日心から感謝いたします。ご一緒に、三杯。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。アーメン。主は血潮で私たちを贖い、買い戻してくださって、教会はキリストの体であって、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。 聖霊の宮、神の神殿として主は私たちのうちに住んでいてくださって、私たちを通して栄光を表してくださっていること、教会を通して栄光を表してくださっていることを感謝し、すべての栄光をイエス様にお返しします。アーメン。最後3番目のことですけれども、ご一緒に3、はい。主は最善の時と最善の方法を用意して民を導いてくださる。アーメン。出エジプト記の13章に戻ります。出エジプト記の13章の17節18節のところでは、主ご自身がこのイスラエルの民を敵から守るために、エジプトから守るために、ペリシテから守るために特別な計らいをしておられることを見ます。この13章の17節のところでは、神は彼らを近道であるペリシテ人の国の道に導かれなかった。皆さん、兄弟姉妹の中で正直に、遠回りするよりも近道が好きですという人、はい、ありがとうございます。正直な皆さんを主が近道に導いてくださると信じます。私は近道が最近になったらどんどん好きになっていきました。この人の家の角であっても通り抜けができるならば、もう最近コンビニの駐車場は角にあれば通り抜けていく道をちゃんと曲がっていかないで斜めに近道を通りたくなる性分ですけれども、私たちはみんな近道が好きです。そしてそれが人間の理にかなっている、合理的に考えてそのように通るべきだろうという道。そして当時この出エジプトした民にとって、このペリシテ人の道というのはペリシテ街道とも呼ばれ、当然選択されるべき道でした。しかしその道を主は通ることを導かれませんでした。主は時には回り道であったとしても最善の道を主と共に歩むことを願っておられます。またこのペリシテ街道というその人間の理にかなう道に導かれなかっただけではなくて、主なる神はこのイスラエルの民を、なんと今度は逃げ道がない退路を立ったということが言える後悔の道に導かれました。第一礼拝でも言ったんですけども、皆さん、イエス様と歩む道、後悔はありません。はい、ありがとうございます。後悔への道に導かれたんですけども、主にあってイスラエルのためにも後悔はありません。本当に主はこの後悔の道を導かれるというのは、地理的に見るならば退路を断つという意味があります。主ご自身はこのイスラエルの民をあえて逃げ道がない足の身、後悔をその道を通されました。このことを通して敵が襲ってくる、それを通しても主ご自身はあえてこのイスラエルの民が主だけをより頼むものとなるようにと主は願ってその道を通してくださいました。私たち一人一人もいろいろな道を通されますけども、まずはこのイスラエルの民を見たいと思いますが、主はこのイスラエルの民をいろいろなところを通されましたけども、ついにはイスラエルを幸せにするために主は導いてくださったことを心から感謝いたします。そして今もなお主はイスラエルを愛して導き続けてくださっていることを感謝いたします。主は同じように私たちをも本当に愛して、私たちの行く道に主は関心を払っていてくださって、近道を通りたいと思ったのに遠回りをさせられる、そのように感じることがあるかもしれません。ああ、逃げ道があったと思ったのに、そこも主は閉ざされて主ご自身にあって前に進むように導かれる時があるかもしれません。でもそれら全ての中にあって、主ご自身は生ける神として導き続けてくださっていることを主に心から感謝しようではありませんか。兄弟姉妹が今通されているところ、そして時ということも見たいと思います。その19節のところには、ヨセフの遺体を運び上るというその使命が書かれてありますが、長い話を短くするならば、400年もかけられた、約400年のその神ご自身にあっての願いが、神ご自身のお心がこのようにして世代を経ても実現しているということです。どれだけこのことは待たされたことでしょう。約400年の間があります。 でも主ご自身はどれだけ時が経ったとしても主ご自身の約束されたことを必ず成就してくださるお方です。主ご自身に時があることを覚えます。そしてこの主ご自身はこのようにしてこのヨセフの遺体ということについては時を待たせましたけれども、つい最近私たちが教えられた過ぎ越しの時はどうだったでしょうか。主ご自身は急いでというふうに宣言され、そして主ご自身のスピードに合わせるようにイスラエルの民は導かれて出ていきました。大切なのはただ主ご自身のスピードに合わせることです。私たちがそれよりも前に出過ぎることも遅れることもなく、主が導かれる導きの中に私たちを明け渡していくことを主は願っておられます。そしてそのように主は私たちを必ず導いてくださいます。モーセはそのように主ご自身の前に告白している箇所があります。出エジプト記の33章の14節と15節の御言葉です。33章14節15節ごめんなさい、15節16節ではご一緒に御言葉、出エジプト記の33章15節と16節です。3、はい。それでモーセは申し上げた。もしあなたご自身が一緒においでにならないなら、私たちをここから登らせないでください。私とあなたの民があなたのお心にかなっていることは一体何によって知られるのでしょう。それはあなたが私たちと一緒においでになって、私とあなたの民が地上のすべての民と区別されることによるのではないでしょうか。アーメン。モーセはこのところで大きく二つのことを言っています。主よ、あなたがそこに登って一緒に行かれないなら、私たちをも登らせないでくださいと。主ご自身の行かれるところに私たちも行きたい、そして私が行かれないならばそこに私たちは行きたくないと、主ご自身のご臨在だけを主体求めて告白しています。そしてイスラエルがイスラエルであるために、私たちで言うならば教会が教会であるために、何をもって他の民と区別されるか、それは主よ、あなたの臨在です。主よ、あなたが私のうちに共にいてくださるか、共にいてくださらないかです。だからこそ主ご自身が、あなたが一緒においでにならないなら、私たちをどこにも行かせないでください。主ご自身には最善の方法と最善の時があります。待たされる時もあり、急がされる時もあります。私たちの目をしっかりと主に向けようではありませんか。向け続けようではありませんか。主は私たちを必ず導き通してくださるお方です。主は弟子たちに対して、マタイの福音書4章の17節から20節のところで、私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげようと明確に宣言されました。そして主ご自身のもとに4人の元漁師だった者が集められていきました。弟子たちは他のところから集められた者たちも同じように、すべての口がイエス・キリストは主であると告白し、主の祝福がこの地に来るその目的のために選ばれて、それぞれの力、イエス様の弟子として呼ばれていきました。皆さん、人間を取る漁師に呼んでくださったのはイエス様です。人間を取る漁師に作り変えてくださるのもイエス様です。でもただ一つしなければならないことは、従い、聞き従い、明け渡し続けること。主ご自身はそれを弟子たちに今日も願っておられます。そして私たちは今日もその一人として主ご自身の前に集められています。私についてきたいと思うものは、日々十字架を追って私についてきなさいと言われている主を今日も仰ぎ見て、私たちはこのところに集められています。そして今日も週ごとに復活された主イエス・キリストを仰ぎ、このお方の導きの中に私たちは歩んでいきます。このお方は私たちを特別なご計画を持って導いてくださいます。でもその中でますますもって私たちに必要なのは、主の前に聞き従い、そしてまたさらに謙遜と従順の道が私たちに用意されています。主ご自身はいろいろなことを通して私たちを神の子供として、そして主ご自身と一つとなって主の栄光を表していくために、 私たちをいろいろなところを通して、時には回り道をするようなところを通されても、主ご自身のご計画の中に導いてくださいます。私の証を2つ短くさせていただきたいと思いますけれども、私が最初の職場に勤めていた時、私自身は18歳の時に牧師となる証明を受けていましたが、主ご自身の導きの中で大学、そしてまた一般就職をし、そして結婚をして仕事に身を入れるようにと主からの迫りもあって、一生懸命仕事をしていました。でも主ご自身からまた迫りがあって、その仕事を辞めて転職をするという時がやってきました。私は今振り返ると十分祈りもせず、私自身前からどうしても憧れていた職業があったので、私はこの最初に勤めた仕事を辞めてこの仕事に移るときに、私は自分の選択をして、その勤めた年の12月終わって、そして転職をして1月明けてからその仕事に行きました。なんと行った2日目に原因不明の高熱を出して動けなくなってしまいました。もう本当に恥ずかしながら、もうどうやっても自分の体も動かなくて、40度を超える熱で動けなくなってしまいました。振り返ると主ご自身からのストップがあったのかもしれません。高熱は続き、そしてもう1日だけ出社して、そして行けなくなった職場、恥ずかしくて、もうまたそこに荷物を取りに帰るときは本当に恥ずかしい思いをしましたけれども、私は1日でその仕事を辞めることとなりました。私は当時もう結婚して子供も2人いましたので、収入はない。そしてそこから毎月毎月本当に後がない苦しい生活を、もし皆さん方いないと思いますけど、ご経験があると分かると思うんですけども、転職失敗するということは、そして家族があるのに転職失敗するということは、なるこういうことかということを本当に体験させられました。毎月毎月減っていくのは銀行残高だけです。本当にその収入もないというような、その痛みの中で私は本当に砕かれて主の前に祈りました。そうすると主ご自身は、当時教会は下丸子2丁目にありましたけども、一つだけキーワードを教えてくださいました。それは何かというと、教会の近くにあるキャノン本社で働きなさいということでした。それは振り返るならば、私が一番最初に就職で示されたのも場所で示されました。主はそれを思い起こさせてくださり、主ご自身に仕えたい、神の宮で仕えたいという、そういう思いを主はもう一度思い起こさせてくださいました。そして今度はこのキャノンで仕事を出してくれる、派遣会社に、キャノンの仕事をくださいということで、逆にモーションをかけました。当時経済は悪く、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月経っても仕事は来ませんでした。でも4ヶ月目に仕事がやってきました。それはなんと午前中だけの仕事でした。でもそれでも主がこのキャノンで働きなさいという導きに合っていると信じたので、私は面談に行きました。そして派遣会社の方との面談が終わり、そのキャノンの上司の方との面談があって、そしてでは、来週から午前中お願いしますと言って、トントンと私が書類をやったときに、なんとつけていてよかった、この結婚指輪をそのキャノンの上司が見つけてくださって、あ、八塚さん、ご結婚されてるんですか？はい、結婚して子供2人おります。それで、午前中の仕事だけで生きていけるんですかって言われたので、いや、これから探そうと思っていますって言ったら、そのキャノンの上司の方が、私が午後の仕事をあなたのために探してあげますと言ってくださって、派遣会社ではなくて、なんとキャノンの上司が私の午後の仕事も探してくださり、そして、なんと午前の仕事は短期だったので3ヶ月終わりだったんですけども、その午後の仕事の人が私のことを気に入ってくださり、雇用してくださるだけではなくて、私はその後導かれて2年間アメリカに行ったんですけども、アメリカから帰ってきてもこの上司は私と一緒に働いてほしいと、この教会でフルタイムになるまで働き口を用意してくださいました。本当に主ご自身は回り道を通されるようなところを私自身通されました。今回のことを通しても、私自身は去年の年末から本当に体調を崩して、今本当に主の恵みと憐れみの中で、 最初もっとかかると言われたそのような時間からするならば、驚くほど短期間で回復されて、していることを主に心から感謝し、皆さんの取りなしの祈りに心から感謝いたします。でも本当最初はもうどうすることもできない痛みと苦しみの中で、もう祈ることもできない、そのような中で私はついに本当に迷惑はかけたくないけれどもという思いで、辻本先生のところに、敬愛する先生のところに電話しました。辻本先生は第一声何を言われたかというと、エリア先生、エリア先生もやついにやったかって言って喜んでくださったんですね。エリア先生もついに鬱になったかって言って、そんな人どこにいるんでしょうか。エリア先生ね、こういう道を通す、主が通されるということも何の絶対に無駄になることはないから、私たち神に召された者にとって全てのことを働かせて益としてくださる。それはこれを通しても同じ痛みを通された後に続く人を理解するために主が通してくださってるんだから、何にも無駄になることはないと言って励ましてくださいました。本当に主ご自身は慰めと励ましに満ちたお方であり、辻本先生ご夫妻とも私よりももっとひどいところを流れにわたって通された経験の中から本当に優しく私に接してくださり、そしてそれだけではなくて、私が通されたその体験はでもあなたとは違うから、あなたがより頼むべきはただイエス様だけだよと、イエス様が本当にこの一人一人に対してふさわしい癒しと解決を与えてくださるからと、本当に主ご自身へと導いてくださいました。私たちは通されたい、自分では通されたくないと思うところはありますけれども、主ご自身は私たちの先頭となって導いてくださり、人間を取る漁師にしてあげようと一度呼んでくださった方は絶対に私たちを捨てたり見放されたりすることはありません。主は私たちにただ従い、従い、聞き従い、明け渡すことを主は私たちに求めておられます。今日、主ご自身が私たちに願っておられるそのご計画の中で、主ご自身は私たちを主それぞれのところに派遣してくださっていますが、最後にこの御言葉を朗読しながら、旧約聖書の中で一番最後に、この導くという言葉が使われている言葉ですけれども、主ご自身はイエス様の働きをするために今日このところから兄弟姉妹をそれぞれのところに使わせてくださいます。総額のチームの方々に賛美を用意していただきながら、このイザヤ書58章の6節から12節の御言葉を早速朗読してまいりましょう。そして賛美チームの方々に賛美を導いていただきます。ではご一緒に、ご起立できる方々どうでしょう、ご起立ください。一緒に主の御言葉を朗読します。主は絶えず私たちをどのような中にあっても導いてくださるお方です。神の教会をお一人お一人を、主の勇士を導いてくださいます。ご一緒に賛拝。私の好む断食はこれではないか、悪の絆を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべての不引きを砕くことではないか、飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか、その時暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される、あなたの義はあなたの前を進み、主の栄光があなたのしんがりとなられる。その時あなたが呼ぶと主は答え、あなたが叫ぶと私はここにいると仰せられる。もしあなたの中から首輝きを除き、後ろ指を指すことやつまらないおしゃべりを除き、飢えた者に心を配り、悩む者の願いを満足させるなら、あなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになる。主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになる。あなたのうちのあるものは 昔の廃墟を建て直し、あなたは古代の礎を築き直し、破れを繕う者、死骸を住めるように回復する者と呼ばれよう。アーメン。主は絶えずあなたを導かれます。主の導きの中に今日も委ね、主に従ってまいりましょう。賛美してまいります。